二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。
こんにちは、二藤です。
こんにちは、インタビュアーの酒井です。それでは今日も金曜日ということで、ポッドキャスト配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで二藤さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
リスナーの皆様も明けましておめでとうございます。2018年始まりましたけれども、
はい、
今年もですね、二藤さんと、ポッドキャストを続けていきますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで、今年ね、犬年ということで、二藤さんは何年生まれですか？
イノシシですね。
あ、イノシシ。じゃあ、全然年男ではないということで、はい、はい、じゃあ、余談はさておきですね、やっていきたいと思うんですけれども、はい、今日はですね、新年ということで、2018年にですね、二藤さんがどんなことを考えて、どんなことをやっていこうと考えているのかっていう部分について、聞いていきたいと思います。これを聞いてくださってる皆様も、2018年何やっていこうかなとか、なんかこんなことしていこうかなとか、いろいろ抱負があると思うんですけれども、二藤さんは一体どんなことをしていくのかという部分で聞いていきます。というわけで、
はい、
ズバリ2018年はどんなことにこう取り組んでいくことを考えていらっしゃいますか？
そうですね、自分のお店としてはもう店舗を増やすっていうことですかね。それをもう第一前提にやっていきたいなっていうとこと、で、コンサルの活動としては、より、いろいろとな形で届けられるようにしたいなっていうふうに思ってて、それは今まで、リアルでね、会う機会っていうのをすごく増やしてきて、そういったことも今後ももちろんやっていこうとは思ってるんですけど、さらにそのオンラインでこう、教材だったりとか、オンラインセミナーみたいなだったりとか、そういうネットでもつながれるような、ことをやっていきたいなっていうふうに思ってますね。
そうですね、
はい。
そのコンサルの方で言ったら、やっぱり、去年もね、すごく、メールとかいただいたんですけれども、やっぱり地方だからセミナー行けませんとか、っていう声がすごく多くて、そうやってこういうビジネス系のセミナー以外も、特に美容師さんとかだったら、そのカットの技術とか、やっぱりセミナーとかってやっぱ都内が多いですよね、そういうの参加できなくて、やっぱ情報不足で悩んでる人も多いと思うので、我々もなんかその、インターネットとか使って、売り上げアップとかね、サポートしていけるような機会を今後増やしていきたいですよね。
そうですね、そういったことをやって、都内の、人ももちろんなんですけど、地方の、実はこう眠っている店というか、いい売りを持っているお店だったりとかも結構あると思うので、そういったところを発掘とかしていけたらなと思ってます。それもね、前もちょっと話しましたけど、そういった町おこしとか、シャッター街をなんか繁盛街に変えるみたいな、そういったことも、2018年、今年は難しいかもしれないですけど、2019年とか、2020年とかに向けてこう進んでいきたいなと思っているので、そのきっかけとしたいなというか、その地方を活性化させることで、そういったところにつながっていけたらなと思ってますけどね。
そうですね、
はい。
私、そのオンラインに加えて、今月の後半にも開催しますけど、ポッドキャスト公開収録会みたいな、
こ
う気軽に会えるイベントとか、それこそバーベキューとか、そういうね、いろいろ交流できる場をね、作っていくような年にしていきたいですよね。
そうですね、そのリアルの場もね、いろんな形で出会える機会を増やしたいなっていう。
そうですね、
はい。真面目なセミナーもやりつつそういったちょっとこうイベント的なバーベキューみたいなのもやったりとか。
そうですね、
はい。
そんな感じで考えていますので、ぜひぜひ楽しみにしていただければと思います。
はい。
はい、というわけで、じゃあお店の方にですね、話を戻したいんですけれども、
はい。
今年も、まあ、どんどんお店をどんどん増やしていきたいということですけれども、
うん、
でその新しくお店をやる上で、
うん、
なんか仁藤さんがあの今年に向けて考えていらっしゃることって何かありますか？
まあ、あの年末のポッドキャストでも多分伝えたと思うんですけど、まあ、世の中こう今後こう二極化していくっていう話もねしたと思うんですよね。でその中で、まあ、僕としてはその安い方か高い方かどっち行くかって考えると、どっちかっていうとやっぱ高級志向というか高い方に行きたいなっていうのがあって、でも今のお店って、まあ、言ったらそのローカルを大事にするというか、ローカルのお店で、いかにかっこいい店出すかみたいなのをもう念頭にあるので、なかなかそのチルチアとしてじゃあ高いお店でボーンっていきなり高級志向の店出すとちょっとコンセプトとずれてきちゃうっていうのもあって、なんでそのなんていうかな、自分のその会社チルチアもありつつ、その高級層の方の、ラグジュアリー系のバーバーというか、そういうのも、まあ、別の名前で店名で出してもいいかなっていうふうに考えてるってとこですかね。
うん、じゃあ別ブランド
というか、別ブランド的な
やるというか、
はい、
でそのなんだ LVMH でしたっけ、
はいはい、
下にこうヴィトンがあったり、うん、何かが他のブランドがあったりみたいな感じで、
そうですね、
全然別のブランド、
そうですね、
の、まあ、お店も今後やっていこうかなってい
うところですか。
チルチアもやりながら、
うん、
増やしながらっていう、
そういうことですね。なんか、まあ、そういうのもやってもね、床屋さんがそういうことやってもいいんじゃないかなっていう
ふうに、ね、
思ってて、まあ、安い、まあ、安くはないですけど、まあ、中間層の店もやりつつ、まあ、なんかその二極化していく中でも、その今うちのお店の床屋さんチルチアは5,000円ぐらいが単価だったりカットの料金なんですけど、
うん、
まあ、二極化していった時に、そのじゃあ安い1,000円が極端なその安い金額なのかっていうと、そうでもないんじゃないかっていうふうに思ってて、別に5,000円も多分二極化のうちの安い方に分類されていくのかなみたいなふ
う
に思ってるので、まあ、僕はなんかそこがベースでチルチェアはもう進んでいこうかなと思ってるんですよね。
最低カットが、
はい、5,000円ぐらいっていうのが、でじゃあそれと逆にやっぱ高級層も増えてくるとは思ってるし、うちのスタッフもそういうのやりたいってやつがいるので、まあ、そういう、なんだ会員制だったりとか、まあ、個室だったりとか、まあ、そういったお店を出そうかなっていうふうに考えているところですね。
じゃあよりこう、まあ、単価の高いお店で、
うん、
を、やっていこうかなっていうところで、そうです
ね、だってこの間もなんか眼通とかいう
眼通
っていうなんか瀬戸内海を回る、あのなんだそのクルージングホテルみたいな、
ホテル
、その瀬戸内海を回るホテルみたいな、海辺をこう回るホテルみたいなのがあって、
貫通
とかいうやつがあって、そこ40万とかですかね1泊、最低価格が1泊40万とか
船に泊まるんですか、
ね、そう船に泊まる、
あ、
うん、瀬戸内海をこう海をこうぐるぐる回りながら、なんか最高3泊までできるのかな、で最高価格 の、 そのスイートルームみたいなところだと100万とか、
結構しますね。
そうで、もういろんなすごい有名なお寿司屋さんとか焼き肉屋さんだったかなとかがもう監修してて、料理とかもまあ一流でみたいな、
へ
え、まあ、それも GQ に載ってたんですけど雑誌の、はいはい、すげえなーみたいな、やっぱこういうなんかねあまり景気が良くないって言われてる中でもどんどんそういうのはできてきてるんだなみたいな、
うん、
なんでそういう流れはね多分今後もあると思うので、
そうですよね、
床屋さんだけじゃなくてね、まあ、いろんな業界の方は聞いてくれてると思うんですけど、まあ、考えていってもいいのかなみたいな、
そうですね、うん、やっぱりニュースとか見てるとその中流がいなくなるっていう話がね、うん、すごいありますもんね、
うん、
すごいお金持ちかすごく貧しいかどちらかに分かれていくっていうのはやっぱりもう避けられないことらしいので、うん、やっぱりこうじゃあ自分のお店のブランドをどう作っていくかというか、
うん、
価格設定もしっかりですけど、
うん、
やっぱり考えていった方がいいってことですよね。
そうですね、そうするべきかなっていう、でそこの時に、まあ、自分の今のやってるお店が安いお店だからじゃあ安いお店でってじゃなくて、その別ブランドっていうものも考えてみてもいいんじゃないかなっていうところですかね、
うん、
はい、
まあ、そうすれば別に2つあってもいいわけですよね、うん、
全然 OK ですからね。
すごいですねその貫通は。
貫通なんかねすんごいお金持ちになったら行ってみたいなとは思いますけどね
なんかその あるじゃないですか、そのフェリーでどっか行くとか、
はいはい、
ね、そんな高くないじゃないですか、うん、理由って、
そうだね、
でもすごいですねそれは。 でも行ってみたいですね。
そうだってなんか船なのに木造っぽいんですよね。すごくないですか。
中が
ですか。そう中が、全体の作りは
っ
でも外から見ても木造っぽいんですよ。だから海に多分扱ってる部分というか立ってる部分はもちろん木造じゃないですけどっていう感じですね。和の雰囲気を出してる。
片船っぽいとかちょっと、
いやまあでも全然でかいからね、片船レベルではないですけど、でも屋形船のもう超でかい版、超高級版、
日本風な感じ
で、日本風な感じですね。
じゃ海外からの方もやっぱり
狙ってるでしょうね、あれは。
ああなるほど、
うん、
そうか。じゃあまあそういうのも見ながら、
うん、
二藤さんも、
はい、
高めのお店で個室でとか、
うん、
そういうのはやっぱりあの先ほどもおっしゃってましたけど、スタッフさんの意見を取り入れるんですね、
う
ん
う
ん、その
ああそうですね、そうですね、
スタッフさんがその安い方じゃなくて、
うん、
高級志向の方でやっていきたいっていう方がいるから、
うん、
やろうっていうところで、
そうですね、結局ね店舗は人割引なんで、その働いてくれるスタッフがどうしたいかでしか判断できないというか決められないんで、自分がね経営者がこういうのやりたい、例えば高級層のお店やりたいと思っててもスタッフがそういう気持ちがなければできないんで、まあ、そこはやっぱスタッフの意見とか、まあ、そのスタッフこういうスタッフがいるからじゃあこういう店出そうとかっていう風な考えにはなりますよね、
うん
うん、
なるほどですね。じゃあまあというわけで、まあ、そろそろ10分になってきたので、
はい、
今回終わりにしようと思うんですけれども、
はい、
でまあ、今年はさらに、
うん、
まあ、お店も増やして、
うん、
またこう繁盛する人も増やして、
はい、
っていう年にしていくっていう、
そうですね、まあ、とにかく去年はね店を3店舗増やすとか言って断言しときながら1店舗しか出せなかったんで、今年こそは3店舗は出したいなみたいな、
お、
まあ、その中で高級層の店っていうのもねできたらいいなみたいなふうには思ってますけどね。
そうですね、
はい、
そうか、まあ、もちろんチルチェアも増やして、
うん、
そういう別のブランドのお店も増やして、
はい、
やっていくっていうところですね。
そうですね、
わかりました、
はい、
じゃあぜひですね、まあ、今回のいろいろ二藤さんのこう今後の目標だけじゃなくている役立つ話もあったと思いますので、ぜひ参考にしながら皆さんも今年の目標を立ててみてください。
はい、
はい、というわけで今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。